第33回 FMC ゆく年来る年。
はい、2時20分になりますので、またメッセージ紹介やっていきたいと思います。春菜さん、お願いします。
はい、静岡県の方からいただきました、野田クルゼさん、40歳自営業の方です。毎回楽しくお話を聞かせていただき、笑いあり考えさせることがあり、勉強になります。学校の統廃合の話は本当ひどい話で、自身のみならず国自体が やたらまとめられればいいという方向に動いていて腹立たしい限りです、はい、学校ではないのですが植物園も同じように再開発事業で歴史ある京都府立植物園がなくなりそうだということを知りました。
なるほど。
植物は環境が変わると絶滅してしまうので、なんでわからないんだろう、そんなこともなんでわからないんだろうと怒りを越して悲しくなっています。少しでも意味ある古いものやことは残ってもらいたいと思います。静岡県民ですが、リニアも水が枯渇するかもしれないのに強引に進めようとしているのも悲しくなります。川勝知事は暴言もありますが、なんとかリニアを止めようと努力しています。僕も悲しくなってきてばかりではいけないので、知事に応援していますとメールを送ることしかできていないですが、引き続き自分なりに抵抗していきたいと思いますということです。
はい、
いや本当に抵抗は、はい、
もうまあね、はい、植物園もそうですしね、
はい、
博物館、美術館、図書館、
うん、
みんなね、なんかね、おかしなことになっとるんですよ、うん、
はい。
で図書館なんかも、
うん、
そのやたらとツタヤが入ってきたりとかね、
はいはい、
なんか図書館なのか本屋なのか
分かんないよね、
はい、カフェみたいなの入れたりとかさ、
はい、
なんか何がしたいのと、
うん、
でその例えば土地土地の図書館って言ったらやっぱその土地の郷土の資料であるとか、
はい、
そういったものを収蔵している貴重なやっぱりその収蔵庫でもあるわけです、
はいはい、
でそれをその市民にどういうふうにして開放するかということで、うん、その保存状態だとかを良くするためのいろんな工夫をしているわけです、はい、市場の人たちとかがね、はい、ところがそこにその商売系のあるその伝えみたいなのが入ってくると、
はい、
儲かんないわけでしょ、そういうのは。
そうですね、
はい、ね、でだからやっぱり手抜くわね、
そちらは扱いもね、うん、もう最低限のことしかやらない
です
ね、
うん、でそれ同じようなのがやっぱり博物館でも起きてて、
はい、
どこ行っても同じような展示が増えてるんですよ。で大体博物館なんて作ってるのって大体全国で2社ぐらいなんですよね。野村工芸とかさ、
はい、
ね、なんてもう一個 あるけどさ、
はい、
でそういうところが大体もう同じようなもん紋切り型の作ってるわけですよ。でそれともう一つ問題なのは、図書館にせよそのなんとかホールにせよ、
はい、
文化会館みたいなやつ全部そうなんだけど、
はい、
一般の会いわゆる指定管理者ってやつの制度があって、
はい、
なんかそう委託するわけですよ、
はい、
丸投げで、
はい、
でねこれがね安いんだ、
うん、
でそこでその働く従業員というか、うん、実際ステージだとかを動かしたり、うん、どんちょうを上げたり照明をやったりとかって、うん、はい、信じられないやつだよ。そんだけの技術が必要な仕事なのに、
はいはい、
手取り18万とか17万だよ、どこ行ってもそうです。下手するとね15万台がある。で実際にそういったのってどうなんだろうと思って、
はい、
私実際に働いてみたことがあるんです。
あ、そうなんですか。
まだ大阪に来る前にちょっとだけ暇だったんで、熊本のどこかっていうと角が立つから言えないけど、
はい、
ある熊本 市営の、
はい、
そういうところでまあ黙って履歴書出して、
はい、
で採用になって、
はい、
いや1ヶ月ぐらい働いた。
お、
うん、とんでもない。
んー、
もういやみんなスタッフはみんな真面目に働いてるんですよ、
はいはいはい、
ただねその全く仕事のできない、
はい、
昔からいるだけの古株のじじいみたいなのがいて、
はい、
でそいつがねずっとねなんていうの漬物石みたいに乗っかってるわけだね。
あ、
全然その風通しが悪いわけ、
はい、
ダメだこれやと思って、
はい、
でいろいろ提案とか講義したけど、
はい、
全然動かないからじゃあもういいやと思って、もうどうせ、ね、長居するつもりないからすぐ辞めたけど、
は
い、うん、やっぱ入ってみて面白かったよ。ひどいなと思ってね。でこれじゃあやっぱ日本の文化はどんどんどんどん衰退します。
そうですね、
やっぱな たまにだものだって本当に、うんうん、あのミキサーとかいっぱいあるのに、
はいはい、
結局さそのもうあのもうワイヤレスマイクをそこに置いとけっていうんだね。
あ、はい、
ね、でもいじりたくないからフェーダー下げたくないから、
はい、
どうするかって雑巾乗せてる、うん、音が入らないように、信じられないというね、
うん、
もうそれそれ、うん、そういうようなことを、
はいはい、
その指定管理者といわれる、まあまあ、うん、もう底辺だから今、
はい、
だからそういうことやってるっていうのがひでえなと思ってね、うん、実際見て思う人があったです、
うん、
ええ、だから本当に今日本ってあの公共のものはほぼ全部と言っていいかもしれないけど全部ダメになってる、はい、
うん、
ええ、
そう、なんか思うのは値段を下げればあの全部 OK かっていうと、値段を下げたらあのそれに見合った仕事しか、あの一人の時給の最低は決まってるわけで、うんうん、月20万とかで出され、あ、20万、まあ、月、まあ、いくらか、あの、一人分の値段で出されたら、うんうん、その一人分の値段以下で、あの、やらなきゃいけないから、
うん、
あの、まあ例としたら掃除をするとか、
うん、
掃除できれいにピカピカにした方がそれはいい仕事なんだけど、
はい、
君にも、あの、これだけしかもらってないから、お前を動かすにはこれだけしか、あの、使え、あの、使う、時間を使えないから、ピカピカじゃなくてもいいから、うん、あの、うん、まあ、まあ、あの、見えるように雇ってくれぐらいの感じとかになってしまったりとかするわけですよね。
うんうん、
だから、あの、お金を、あの、削るっていうのは、そういう悪、うん、悪影響がすごく出てるん
だ。だからそのほら、ね、うん、例えばほらルーブル美術館にしても何にしてもですよ、うん、
はい、
それってその国のある種のプライドじゃないですか、
うん、
ね、そのあ、まあ、泥棒みたいにして集めたのも大英美術館の大英博物館とかにあるけどさ、
うん、
でもやっぱプライドなんですよ、
うん、
で日本だって日本人のプライドがあるわけ、
はい、
それがそのある種博物館だったり美術館だったり、
はい、
そういったものだと僕は思うわけ、
はい、
文化だから、はい、でそこに金かけないっていうのは、
うん、
プライドがないんだよ、
うん、
日本人がどんどんどんどんプライドを捨てるっていう、
うん、
なんかあの情けない国にどんどんどんどんなろうとしてるっていうのを、うん、それをね、あのそれを目指す国民が目指したならしょうがないけれど、うん、その政治家がそうしようそうしようとしてでみんな言いくるめられて、
うん、
そうなっていったっていう今の流れでしょ、
はい、そうなんですよね。でこな
んそのでそのくせ日本の人のなんかこう違う部分でのプライドを鼓舞させようとして、
はい、
どうしても半島の人たちをやり玉にあげたりとか、
うん、
中国とは違うんだみたいなことを言いたいっていう、うん、けれどもうすでに文化や文化だけじゃなくて経済でももうすでに負けているっていう、
そうですね、
はい、あの何なのよっていう、
うん
う
ん、
あの本当に変な国になっちまったなと、
そうですね、
思ってるんですけどね、
はい、
少なくとも僕の知り合い の, あの中国人たちはむちゃくちゃ学ぶ意欲はすごいですし、
はい、
あの少しでも物を覚えようっていうあのことあるし、あの未来に自分が絶対大きくなってやろうっていう野望を持ってなんかしてる人が多かったりするので、
はい、
うん、あやっぱり、ま、負けあの今の感覚の日本人でいたら負けちゃうよなっていう
てかね、もう負け癖がついてる、
うん、
だから負けて当然みたいな、
うん、
なんかそんなそんな国に今なってる気がするんだよね、まあ、なんか面白い、
ね、何クソがないですよね。
そうですね、何クソっていう大事です
よ、ね、でそうするとさ何熱くなってんだよみたいなそういう冷めた目で見るっていう風潮があるでしょ、うん、
はい、
なんか
うん、
うん
どうなんですかね、
はい、うん、まあ、新年から頭が変えております。
そうですね、はい、すっきりしないですね、
すっきりしないですね、
すっきりしないです、
はい、
このモヤモヤしたあの1年でいいんでしょうか、うん、1年というか、
はい、ね、まあ、やっぱ変えていくしかない、
ね、
うん、
はい、ですね、はい、
えのきだ案みたいなのはないんですか、うん、
え、
こうしたらいいんじゃないかっていう、
いやだから今のあの為政者をですよ、
はい、
そのろくでもないやつらをですよ、
はい、
うん、後ろからこうブスッとやるっていうこっから先は一人で行きなみたいな感じで、
あ、
うん、あのやっていくのが一番僕はいいとは思ってますけど、
仕事人みたいなやつら
が、僕はただブスッと言っただけの話で、
あ、ブスッと
何をしたとは言ってい
ない、あ、僕も仕事をする人の話をしたんだけど、仕事人って何、
じゃあ何の問題もなかった、
はい、何もなかない、
そういうことです、
はい、はい、そうですね、じゃあ次のお便り行きましょう。
あ、ありがとうございます。
はい、イギリスロンドンにお住まいのラジオネーム、え、
遠いね。
そうですね、遠いですね。はい、うん。ラジオネームロイヤルホストさんからの、お便りですね。
もうあの20年来の常連ですね。
おお。 はい、日本との時差マイナス9時間、まだまだ大晦日のイギリスからこんばんは。はい、最近はゆくくる専門投稿職人と化してますがFMC のほぼ番組を、拝聴しておりますと。はいはいはい、最近はミッドナイトマイシマという新機軸も加わり FM 新機軸、はい、FMC の層の厚さが際立ってきましたね。こちらロンドン在住日本人のコミュニティでも令和新選組は面白そうという会話はちらちらほら出始めておりますと。はい、日本のテレビメディアに触れる機会よりもネットで自ら、能動的に情報を集める人たちが、多いので新自由主義的バイアスがかかっていない人たちが、多いのもそういう意識が高まる一因だと思いますと。うん、はい、うん、
だからほら、はい、その海外の、
はい、
海外に居住してる日本の方がですよ、う
ん、はいはい、
投票しづらい選挙をこの間やりましたね。
うん、はい、
なんかね、なんかさもありなんて気はしません、うん、なんか、日本だとやっぱどうしたってテレビメディアに毒されちょるやつがやっぱ多いわけですよね。うん、
はい
はい、海外はありますよ、まあ、NHK でも何でも見れますけど、うん、
はい、
でもやっぱほらこっちみたいにそんなにこう大量には見ないじゃないですか。
そうですね、
はいはい、
でやっぱ日本の情報知りたかったらネットになっちゃうからね、うん、
はい、
そしたら結局自分で調べていくことになるんですよ。そう、
はい、
そうなるとなんか違うぞってことで大体ぶつかりますよ。
ぶつかります。
でやっぱだから海外の人の方が、海外にお住まいになってる日本の方の方が、
はい、日本を知ってそうですよね。
そうなんですよ、ね、だから世の中の蛙大海を知らずと言いますけれど、はい、そのやっぱ外に出てみるといろんなことが見えて、
うん、
僕もほら熊本から外に出たら逆に熊本がよく見えて、いろんなものが見えたりとか、
はい、
だからやっぱ関西の方もひょっとしたら関西からいっぺん出てみて、
はい、
で何日か生活してみると、おいおいちょっと違うぞってことに気づくかもしれないってい いうことじゃないですか。
もうまあね、ロンドン在住日本人の、まあ、ロンドンの、ね、日本人のコミュニティで令和新選組面白そうっていう、
はあ、
はあ、ありがたい、
ね、
はあ、
令和ロンドンとか出ていったらどうしますか、
ね、
令和ロンドン、
ロンドン、ロンドン、楽しいロンドン、
ロンドンからミッドナイト前島やるけ
どね。ああ、
そんな予算どこやる。
はい、
素晴らしいですね。
ジュースにロンドンってあったんですか。
ああロンドン、ロンドン、楽しいロンドンですね。
喫茶店かなんか。
いや違いますね、おじさんが行く喫茶店ですね。
あ、なるほど、
楽しい喫茶店だと思いますよ。
と、まあ、日本との時差マイナス9時間とか今は今まだあれですかね。
だから5時ぐらい、
5時半とか
まだまだ夕方5時、
まだまだ行きますね、はい、
まあ、グリニッジ標準時だから、
あ、
GMT ですから、
これからまたミッドナイトですね。
いやでもね、はい、来ますよ。海外の方がやっぱりね、先取りする、日本にいるより先取りしてるって考え
ってことは、令和はあれ
ですね、令和来ますわ。
中からじゃなくて外からこうグッて変わるような感じですね。
ロンドンで言うと話に出てる人は相当来ますよ、は
い、だから何、海外でいるんじゃないですか、そのボランティアが。
あ、ボランティアがいるかも。関わった、
なんか
どうしますロンドン行ったら。
そういえば凱旋来てくれた人で、なんかシンガポールとかフィリピン、
あ、いやいやいや、
いたよな、
それ。タイの人もいましたね。
いたよな。
どうします、海外って太郎ポスターいっぱいバーって貼ってたら、
海外から電話のボランティアの大阪に来るって。
しかも一国じゃないですからね、何国も来てますからね。
あ、でもやっぱ
ちょっと西宮遠いよなっていうか言ってられなくなって
。日本やから近いじゃん。
でもあれ選挙の時でしたっけ、なんか、はい、岐阜から来ましたとか、
はいはい、
ああそうなんですよね、うん、で四国の方もかなり多くて、うん、
そうそう、滋賀とかね来てる人いますし、
結構ね、名古屋の方やとか、
そうそうそう、名古屋来てた、
うん、
ねえ、だから、うん、本当に日本全国からも来てるし、そうやってロンドンとか、
はい、
もう世界からも来るようになっちゃうんじゃないですか。
広島からも来ます、
みんなだって日本やばいみたいな思ってるからね、
う
ん、
そうですね、
はい、
で
しょうね、この状況やった
ら、いや今日はまだほら、その例えば災害の話とかが、まあ、ほぼ出てない、
うん、あ、
その、まあ、いつ来るかわからない南海トラフであったりとか、
はい、
そういうのもあるし、
うん、
でまあ やっぱりやばい状況であることは間違いない、うん、
やばいです、はい、
でそれはあの地震だけじゃなくて風水害は常にあるわけ、
はい、
であと火山の噴火っていうこと もう当然あるわけ、う
ん、はいはい、
でまあ何かほら日本人だけじゃなくてほとんどの人はそうなんだけど、その正常化バイアスというのがあって、うん、
はい、
その自分だけは大丈夫だっていう感覚がどうしたって人間にはあるわけですよ、はい、で例えば自分が住んでるこの地べたはね、まあ地震は来るかもしれないけれど、まさかここで噴火が起きるわけがないってもうほぼ 100% の人思ってるわけ
です、はいはいはい、
ええ、だって火山の上に住んでないから、
はい、
でもそこが火山にならないという保証はどこにもない
ん
です
、うん、
ええ、で下手するとそこが地割れを起こしてそこから溶岩が吹き出すってことだって今までの歴史の中でいくらでもあるわけ、
はい、
でだからそういうようなことも含めていつ何が起きるかわからないっていうことを備えるってことは大事なんですけど、
はい、
その備えは何にもできてない、
まあ、できないっていうできてないどころか、うん、壊してますよね、
壊してます、
ね、小学校統廃合問題について
そうそう、だからその避難所として機能するであろう小学校を潰そうなんてのはもうふざけた話で、
はい、
うん、で特にこのまあこれは特構想の時も出てきたんですけど、
はい、
そのうん、例えば西淀川区とか此花区とかっていうのは、はい、まあ、その海に近いし、うん、そのまあ、その高さ的にも低い、
はい、
でということで津波が来たら当然やられる、
はい、そうですね、はい、
でそこら辺は人をくくりにしちゃって、はい、天王寺だとか、
はい、
あっちのさ高台の方はそっち側 そのハイソサイティチームで人くくりにしてるわけなんですよ。でこの潰れるところは潰れるところでまとめたれみたいなところがあって、
はい、
なんかすごい組み方をしてなんか血も涙もない組み方をしてるなというのをまず見えたんだけど、でも実際その災害という部分であれば実際そうなるんだよね、
はい、
で実際人死ぬんですよ、それ。
そうなんです、
はい、
もうすごい数の人が死ぬんですよ、はい、でこれそのそれも含めてその大阪って何を考えてるのかなっていう、
うん、
その今後の問題ですよ、
はい、そうですね、
でその年寄りたちが死ぬわけじゃないですよ、やっぱりちっちゃな子供から若い子からみんな死ぬわけですよ、
はい、
でそうしたその後の町って言ったらもう復活できないですよ、
うん、
その大阪の海岸部分っていうのは恐るべきゴーストタウンが出来上がるわけですよ。
あー、そうか
もしれない。ゴーストタウンでありオカルトタウンですよね。あそこには出るぜとかって噂が絶対出るわけ、
はい、
人がつき近寄らない町ができてくるんです、うん、すると確実にそこは犯罪の温床になるわけです、うん、
はい、
えらいことになるってことは分かってるのに、
はい、
何もしないというのがすごいし、
うん、
であと例えば木津川の水門だとか、
はいはい、
あそこら辺っていうのはその震度5以上が来たらもう機能しないってことは分かってたんですよ、10年前、
はい、
でだからとなれば10年前から改修を始めればよかったんですよ、
はい、
ところが改修を始めたのは去年だからね、
あら
維新政府が始めたのは去年で、それが出来上がるのは10年かかるんですよ。
そうですね、やっぱり
10年かかるんです。だからそれをその分かっててやんない、
はい、
だから今のそれは一時が万事で、はい、大阪の横断歩道の白線、
はい、
もう消えまくってるわけで
しょ。
そうですね、その辺りの、あの交差点もみんな消えてるんですよ。
で雨なんて降ろうもんなら
見えない、
分かんないです
ね。だからもうどこが交差点でどこが横断道だか全然わからない、はい、
そうですね、
こんなところってないですよ、
はい、
でそのそれを許してしまってるっていう、そのこれはもう僕はむしろ大阪の人たちの罪だと僕は思うけど、はい、そのただもちろん騙されてるんですよ、そのメディアとかを使って、
はい、
でももういい加減気づかないと、
はい、
あの横断歩道がああなってるのにぼっとしてるって言ったら、ちょっとあんたらぼっとしすぎだろっていうふうに思うけどね。
そうですね、
うん、だからいろんなところにもう出てるわけですよ、そういう公園に行けば、重曹の公園に行けば夏場全然草が枯れてなくて、
はい、
もうなんかジャングルみたいになってるし、
はい、
あ全くだから市民生活にそういうあの直結する何かっていうのをやろうとしないという、うん、あれすごいよね、あの、うん、大阪市役所であり大阪府庁は、
うんうん、
なのに、カジノはやると、
はい、
万博はやる、
ろくでもないです
ね、ろくでもないですよ。
それで自分たちが見放され、将来的には多分ね見放されると思うんですよ、
はい、
見放された時には俺知らないって逃げられるという、
逃げるでしょうね、
うん、その時に怒ったってそいつらはもう とこにも。
そうですね。
しかもその時にグラグラって来てザブンと来たらもう終わりなんです
ね。そうですね、
はい、うん、大阪っていう街があったねって話です、
はい、うん、夢島なんてあの海岸ですから、あの湾岸ですからね、
はい、
あの盛り土がしてあるっつってもずっと甚大な被害が出るに決まってるんですよ、
はい、あれが表皮が表面が流されてなんかその内側のさゴミとかもさ、
はい、
これこの内陸に来るんですよ、
うん、
流されて、
はい、
だから何にも考えてないってことは
よう
ない
ですよ、
本当に、まあ、これは昔のさ小林一三とかがもし今生きてたらなんて言うかね、
は
あ、そのね、説教したくならんかな、はあ、
うん、
なんか常々そう思うんですよね、
は
あ、
はい、うん、電車の開発と街の開発を一緒にやって、あの地域を盛り立てていこうっていうね、うん、そういう考えをして
た。でなおかつ、まあまあ、あの人にもいろいろ問題はあっただろうけれど、
はいはい、
でもやっぱどうしたってそこにあるのは人じゃないですか、
はい、
あの人が良かれと思うことを考えるっていうことで、うん、今の維持のって人の良かれなんじゃない、ないもんね、
うん、
だから、うん、あの時々話すけど、その阪急百貨店の大食堂で、
はい、
不景気の時にサラリーマンが白飯食ってて、
うん、
白飯にソースかけて食い始めて、
はい、
ね、売り上げが上がんないから白飯だけはお断りしますって言おうとしたら、
はい、
小林蔵が止めたんだよね。 あの人たちはいつか必ずあの景気が良くなってきた時にお金をこの阪急百貨店に落としてくれる人たちだから、
はいはい、
今は苦しいところを応援したれって言ってやったって、やっぱり人なんですよ、
うん、
とか全然維新で真逆のことをやってるんです
よ。はい、貧乏人は来るなぐらいの勢い
です。むしろそう、はい、むしろそう、うん、
ね、どこの ね、どこを向いて政治をしているのかってね、
はい、う
ん、自分の鏡見てるんじゃない、で、あの美的感覚がないからうっとりしてるんだよ。
そうですね、誰のための政治もしてないですよね。もう金持ちのためにもなってないですし、
うん、
あのね、ましてやそのね、自分ら庶民のあのためにもなっていないと、
うん、まあまあそういう
本当に自分のお金儲けのためになんかその利用できるものは全て利用して、
うん、
ね、はい、そういうなんかずる賢いね、うん、はい、やつらですよね。
そうですね、でもね、あの唯一の希望の光っていうんじゃないですけど、
は
い、案外騒いだら止まりそうやと。
ああそうですね、
都構想のまあいいでもあるんだけど、
はい、
やっぱり黙ってたらやりたい放題やられるっていうのははっきりしてて、はいはい、でもあの都構想ですらこんなん絶対無理でしょうと、
はい、
ね、あの公明も味方ついて維新がやってって言われたら、はあ、うん、無理やろなと思いながらも結局、ね、あの維新の説明住民説明会行ったら、
はい、
もうあの内々決まってるから、
はい、
こんなんいくら騒いだって止まりませんわっていう説明を住民にするという状況下ですら止まりましたから、
はい、
ね、うん、あの、まあ、いい例を引き合いに出してって言ったら変ですけど、はい、止まりますよ。あの小学校の統廃合の問題もそうです
よね。確かにね、維新って新軌道みたいなもんなんですよ。 そこにね、なんかすごいいいオアシスがあるように見せてるだけで、
そうだ
ね、幻なんですね、何にもないんだよね、うん、中身がね、
うん、
でそれがそのやっぱ僕も馬脚を表しとるわけですよ、
うん
はい、すごいですね、馬脚を表すってすごいですよね。
山田さんいいこと言ってると、ね、なんか自分の影にびっくりするっていうのなんかなんか話があったと思うんだけど、ね、あれ絶対光を当てたら
ドッペルゲンガーみたいな、
ね、消えると同じで、
うん、
思ったよりスカスカ、
うん
うんうん、だから内容がないから、
はい、
あの大石さんにちょっと続かれる間だけうろたえて、
うろたえて、
ね、うろたえてあんな状態になるぐらい、
はい、ということはあれですね、うん、あのある種のオズの魔法使いですね。
あ、
ね、おじさんがね、そのすごい魔法使いを演じてたわけですよ、
はい、
その大きく見せるために影絵を使ったりして、
うん、
それと変わんないけど維新ってのは、
うん、
そう、オズの魔法使いみたいにそのタイトル上の可愛さはないですよ、う
ん、はい、
ね、あの松井のあのクソ野郎みたいなのでいいんだけど、
ヤクザの魔法使いですね。
いやもうあのヤクザのペテン師で十分です。
ヤクザのペテン
師、ヤクザ、ヤクザにも悪い、
失礼ですね、
失礼、
はい、
ええ、
もうこれ何者にも変えない、おぶつって言ったら
おぶつ
ですね、
はい、もういいのよクソがね、
そうですね、はい
本当ね、もう選挙さながらじゃないんですけど、うん、過労死覚悟で、
はい、
外線車毎日回して、はい、ポスティングは毎日行ってポスター貼ってとかいう、はい、運動、
はい、
もう地道じゃないんだけど、はい、ド派手に、はい、外線も含めて、
はい、我々が過労死するんですかそれで、
ね、そう、もう鼓膜破れるやんいうぐらいの音量上げて、
はい、恐ろしいな、
はい、外線やると
恐ろしいな、
もういい加減にしてと苦情が出てしょうがないっていうぐらい
ここにさ、ここ数日の間に僕と前島さんとか、まあ、他も行ったんですけど、うん、武田市に行ったんですけどね、
はい、武田市の、
はい
ね、
はい、武田市に行った時にやっぱりそこの人たちはこの状況をどうにかしてくれとか、まあ、ああいう声を上げてるんですよ、
はい、
上げ続けて、うん、上げ続け、普通 の住民が1人2人言っただけじゃ無理なんですけど、集団になってこう変えてくれ、ああしてくれ、もっとこういう施設を入れてくれっていうのを言い続けると、うん、通るんですよ、
うん、
こういうことが実現できるっていうのはみんなが集まって声を上げるからだっていうことを教えてもらったん
ですよ。そうですね、
うん、
う
ん、だからこれを やったら防災拠点を作ってくれとか、
うんう
ん、何ですか、川の水が上ってきた時の壁を作ってくれとか、うんうんうん、そういうことをみんなで一人でもいいんだけれども、一人じゃなくて100人200人1000人とかその規模で集まって声を上げることによってそれが充実してくるんです。今何を喋ったらいけないかとか、政治の話をしていけない、宗教の話をしていけないっていうのは全部言葉狩りなんですよ、
はい、
もう堂々と上げるべきなんですよ。上げたら変えることができる、
ですね、
全部は通らないかもしれないけど、はい、上げることがあって変えることができるはずなんで、うん、そう、声を上げる練習っていうかね、うん、うん、みんなになればいいなとは思います、
ね、あとはさっき俺そのね、博物館とか日本のプライドだって言ったんだけど、はい、僕は大阪人のプライドってあると僕は思ってるんですよ、
はい、
でそれは何かっていうと、やっぱ太閤秀吉の頃からずっとその前からだけど、
はいはい、
その、まあ、大都市なわけですよ、うん、それを築いてきたいろんな先達の知恵があって、
はい、
例えば太閤下水だとか、
はい、
いろんなものがあって今もまだ残ってる見れるところがある、
はい、
大江小学校っていうの、俺も熊本の大江小学校ってとこ出たけど、大阪にも大江小学校ってあって、
はい、
そういったところ行くと見れるんですよね。でところがそういうのあんま勉強してないんですよ、こっちの今子供たちが、
はい、
で実はそういうのを学ぶ場所がいくつもあって、
うん、
下水の専門のその記念館みたいな博物館もあるし、
はい、
津波高潮防災センターっていうのもあるし、
はい、
いろんなもの実はできてるんですよ、
はい、
でそういうのをこう行ってぜひ学んでほしいですね、
うん、
で大阪ってどういう立地でどういうふうにして出来上がった、
うん、
でそこに人々が今生きてどうやってこれから未来を作っていくのかっていう、そうするとプライドが絶対ある出てくると思うんですよ、
はい、
でしかも江戸時代のいろんな文化、その髪型のその落語であり歌舞伎でありなん、それ江戸より先なんだからね、
はい、
江戸は後になって発達したわけですから、
はいはい、
でだからそれだけすごいものを持ってる場所なんですよ、
うん、
だとすればそれをやっぱり伸ばさなきゃもったいないでしょ
う。そうですね、
はい、本当に。
でだからそういうふうに僕は思うんですけどね、という、
そうですね、
なんかまるで朝まで生テレビにな
っ、
はい、
いや、
ね、現在2時47分ですね、はい、
まあ私もね、F 枠からは日本酒を飲もうと思ってますね、そこら辺で、いただければ
はい、
もう今が F 枠なんじゃないですか。
あ、そうだから、はい、そろそろ飲んでもいいのかなと思って。
ああ、そうですね。なんか赤なんちゃらとか、赤なんちゃら。
いや、赤、うん、俺赤酒嫌いなんだ俺。
え？あんだけ
だって甘いじゃん赤酒って。
じゃあ明るいのそんな。
明るいのそんな。
焼酎、
はい。いや焼酎じゃなくてそちらの手前のすいません、
これ
一の蔵。
いや使ってると思うんだよな。
何時間つけてんですかそれ。
これラジオですよね、はい、ラジオとは思えないぐらいのこの、
ゆるさというか
インドア感、はい、インドア感というか、
インドアです、
はい、
密室感を、
はい、
すごいです
ね本当に、
もうなんかお酒の熱感ができてくるのがすごいという。
そうですね、はい、
使ってありません、ごめんなさい、もう完全に冷えてました。
あ、寒ざましで
言ってましたね、はい、
これありがとうございます。おっとっとっとっと。
はい、現在ですね、48分ですね。
うまいね。
はい、
五臓六腑に染み渡るね。
はい、もうだんだんテンションが高鳴っていくっていう、はい、これ深夜テンションにもうだんだんおかしくなっていくっていうね、
はい、おかしいよね、普通下がっていくもんだけど
上がっていく、まあ、上がっていくんですよ
いやいや私はほらあの 前半はの、あまり飲まずに
こう、抑えてたから
しのいでいましたんで、ここからいよいよ
はい、そうですね、
ターボチャージャーを、
はい、49分やりました、はい、まあこんな感じですね、なんだ、皆様からのメッセージをですね紹介しながら楽しいトークを展開しております。
ツイッターでやってます、
はい、はい、ウェブラジオでお聞きの皆さんとは一旦ここでお別れをします。この後何分だろう、
ですね、はい、この後は3時10分ぐらいですか、
すみません3時10分ですね、
あ3時半だ、
はい、3時半頃にまたお会いしますとですね、
はい、うん、あ台本の時間が間違ってましたね、
はい、
ね、
なるほど、
はいはい、では一旦 CM です、
はい、はい、
第33回 FMC ゆく年来る年